ぐいぐいドラゴット、本日のパーソナリティはコッハーと
レイチェルです。
この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供でお送りしています。もう早いことで11月に入りましたね。
結構久々
あ、そう、この組み合わせ久々なんですよ ね、
新メンバーがなんか追加してからなかなかそうお目にかかれない感じで、
多分前回会った時半袖だった気がします。
あ、そうかもまだ暑かったかも。
そう、それがもうコートになっちゃって、もう結構10月9月後半ぐらいから寒かったです。
そうですね、まあ、しかもあの雨が、ね、ずっと続いてすごい、いきなり12月中旬の気候になってみたいな。
そう、
今年紅葉どうですかね。
そうですね、紅葉なんかご予定あります？
今年はね、考えてないんですけど、大体もうそろそろ紅葉が見れる時期になってきて、
そうですね、
11月頭中旬ぐらいのイメージはあるんですけどね、
でも少し
気候のね、なんか変化によってちょっとこう変わるから、よくチェックしとかないと、
なんか早そうなイメージはあるけど、どうなんですかね。
今まででもどこ行きました、紅葉見に。
私は去年一昨年って箱根に行ってたんですけど、で登山列車で登るときに、その横から紅葉を 見ながら、
いいねいいね、
はい、行くっていうのをやってたんですけど、今年はちょっと行けるかな。でも福岡行くんですよ。
ああ、全然関係ないけど全然関係ないけど
関係ないけど
だいぶぐいぐい行きましたね。
すいません、ぐいぐい行っちゃいました関係ないけど、なんかちょっと違う土地行くんで、また別の景色で見れるかなっていう期待はしてるんですけど、まあ予定はないですね。見に行きたいですね、せっかくですし。
あのちょっと突っ込んでいい、はいはい、私聞いたのに自分は聞かないってちょっと結構失礼だと思うんだけど
失礼しましたじゃあ去年はどこに行きましたか
遅いよそれ嫌われるやつだよ。
なんか懐かしい、これこの感じ一括されるっていう
突っ込まないからね、誰もね、
はい、誰も突っ込んでくれないんで、ちょっと今すっきりしましたで
日光に行きまして。
あ、日光に行ったんですね、
はい、さらっとしか見てないんですけどちょっと温泉に浸かりたかった
ね。あー、いいですね。温泉入りながら見たいです、そういう景色を。
日光露天風呂ね、
露天風呂結構綺麗そうだな。
いいですよね。もう中途半端になってしまいましたが、
はい、ちゃんと聞いたので
今日も皆様からのお便りを募集しています。メールはmail@redswave.com、 mail@redswave.com、 mail@redswave.com、 件名にぐいぐいドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はドライバー4192、@ドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。郵送では郵便番号 330-9611 レッツウェーブグイグイドラゴットまでお待ちしています。
グイグイ突き抜けろ、スピードの向こう側へ。
この寿司は少し酢が効きすぎた、この寿司は少し酢が効きすぎた、この寿司は少し酢が効きすぎた。
グイグイドラゴット、
ドライバーのキャラクターオーガだ。ドライバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー、
ぐいぐいドラゴット、皆様から届いたお便りをぐいぐい紹介していきます。
はい、
はい、早速ですか、
はい、
前回前々回、の放送日でご紹介してプレゼント当選された方から、
早速ですね、
はい、ありがたいですね、
ありがとうございます。
は
い、
早い。ラジオネームこっちこい元気さん、
はい、
女神様方へ報告メール、いつも楽しいぐいぐいドラゴットを拝聴しています。10月16日月曜日に無事番組ステッカーとありがとうが届きました先日はメールを採用していただきありがとうございました。秋が深まり 雨天が続く日々ですが、風邪などひかぬようお気をつけください。群馬から応援しています。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。
すごく丁寧ありがとうございます。
ありがとうございます。またね、なんか今日もね当たるといいですね。
はい、期待させちゃダメ。
はい、ではあの離脱さん、次の
離脱さん、
はい、お便りですが、
はい、
人の気持ちがわからない人っていますよね。そういう自分も人の気持ちをわかろうとはしないのですが、わかるように努めるとむしろしんどくなって、そういう人と一緒の空気を吸うのも嫌です。わからない人を無理にわかろうとすべきでしょうか。なんか早口言葉の気分になってきましたこれ。違う。
わかるかわからないかみたいな。
あの人の気持ちがわからない人もいるし、でも自分も人の気持ちをわかろうとはしてないと思うと。
しないんかいって。
でもわからない人を無理にわかろうとすることは必須なのかと。まあでも難しいですよね。分かり合えない人って結局ずっと平行線なままなので、
分からない人を分かろうとしない。でもまだちょっと意味を、
まあ要は私とコッファーみたいなもんだよね。
そうなの、なんか絶対悪い意味じゃなくて、悪い意味ですよね。え。すごいなんかショック受けたんですけど、内容は理解してないけど。なんかショック。
なんかちょっとこう分かり合ってるようで分かり合えないぐらいがちょうど良かったりするじゃない。
そうなんですか。
違う。
本当に。
だって分かりすぎたら今度なんだろう、あの、家族とかってそういうじゃない。なんかあの自分と同じ人がいないから、違うから一緒にいれるんですって。だから自分と全く同じ人間がそこにいたら、一緒に暮らせないらしいですよ。
そうなんですか、
イライラするんだって。
でもなんかちょっと競い合っちゃいそう。
だからということは、こう、人の気持ちがわからない人っていう、はい、違うか、またこれ違うね。言った後に違ったと思って。
あれ違った
違った違った。
やばい、聞いてる人を混乱させてますよね。
すいません、
ね。
まあでも人の気持ちがわからない、無視してるっていうのはちょっとね、自分のことしか考えてないっていうのはちょっとダメですよね。なのでまあ無理に分かろうとすることはないと思いますけど、まあ、いいところを見えるようにね、するとちょっとこう、あの平行線ではなくなるのかなと、はい、思います。はい、もう一ついきます。
はい、
ぶっちゅんさん。
ぶっちゅんさん、
はい、これまであまり肌荒れに悩んだことはなかったのですが、ここ最近季節の変わり目のせいなのか、顎や鼻の下に痛いのができます。良くなったと思ったらまたすぐ別のところに出てくる。ネットで調べると肝臓や胃など内臓系が悪いとのこと。皆さんはこういう時どうされていますか。
私潰しちゃいます。
痛いのに。
はい、
出てきてない。出てきてて痛いんだったらね。
大きいのが出てくる時って絶対大事な日の前なんですよ。なんかあるイベントがある前の日に私絶対出てきちゃうんですよ、なんか大きいものが。
それストレスってこと。
なんですかね、なんか出てきたが
りなんじゃない。緊張しすぎてあれなのかな。
そうなのかな。だから潰すしか
ルルルル
早口だ
ったっけ。私 SE 民だったな。
やばい、混乱させてる、どうしよう。どうします。
もう皮膚科ですよね。
あ、早い、もう
皮膚科
それが一番ですね。
まあでも確かにちょっとこう、まだ生まれてなかったらできないけど、もう出てきたらちょっとピシッってやる。
あ、
たまにねピシッって飛んでっちゃってね。
飛ばさないでください。
あ、飛んじゃったみたいな。
どこに飛ばしてるんですか。
鏡。
あ、鏡
鏡見ながらだって潰すじゃん。
鏡に飛ぶんですか。ちょっと意外です。本当に意外。
すいませんって気分になる。
ちゃんと拭いてくださいね。
いや、拭きますよ、そんなの。そのままにする人なんていないでしょ。
ないか。
はい、
なんかすみません、混乱させちゃって。
はい、はい、まあ、こういう時どうされてるかという答えは、皮膚科です。
皮膚科が一番です。
はい、
はい、
お便りのコーナーでした。
あなた誰ですか。
Excuse me, can I talk to you?
ちょっといきなり、あなた誰ですか。
I'm Cleopatra.
ドラエバーのキャラクターオーガだ。ドラエバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドラエバー、
グイグイドラコット。この番組は私レイチェルと
コッハーでお送りしています。続いてはグイグイリンリンのコーナーです。このコーナーでは毎週多彩なゲストに電話インタビューをし、お仕事やプライベートの話をぐいぐい突っ込んでいきます。今回のゲストは有限会社カントラの荒川正弘社長です。荒川社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、はい、有限会社カントラとありますが、どういった会社なんですか？
はい、うちのは運送会社になります。
あ、そうなんですね。
はい、
どんな運送会社と広く言われます、どんな会社、どんなことをされてるんですかね？
うちの方のメインはですね、二次配送といった配送体系の仕事をメインにしております。
二次配送、
私たちで、ね、はい、運送会社に勤めていたことはないので、二次配送といった意味がちょっと分かりかねるんですが、二次配送とは一体どんな意味なんでしょうか？
あ、はい、簡単に言いますと、はい、東京とか、神奈川県に狭いところがいっぱい納品先や現場であるんですけども、
はいはい、
地方の方がなかなか遠くから大きいトラックで来ると車内現場に入れないもので、
はい、
で大きいトラックで2件3件の荷物を、うん、うちの所沢の配送センターに持ってきていただいて、
はい、
そこで積み替えて都内の狭い現場とかに、納品するといった二次的な配送をしております。はい、
一時的に届けていただいて、うん、それをまたさらにこう小分けしてお届けするという認識でいいんでしょうか？
そうですね、都内だとやっぱり道幅とか、あと重量規制ってありまして、重いトラックだと地盤が弱いもんですから入れないっていうところあるもんですから、そういうところの荷物を得意にして運んでおります。
あ、じゃあ結構都内だったら需要ありそうですね。
そうですね、狭いとこ結構現場が多い
ですもんね。これ、はい、ここ車通れるんだみたいな道も結構ありますもんね。
そうですね、一台止めちゃうと横に車すれ違えないとか、そういうところもありますので、
ありますね。
はい、
そのカントラさんですが、会社内の雰囲気とかってどんな感じなんですか？
あ、会社ですか？
はい、
会社はもうみんな和気あいあいで楽しく仕事してますね。
へ
え、まあ、うちの社風っていうのは変なんですが、
はいはいはい、
一生懸命仕事をして一生懸命遊ぶっていうのが会社の
素敵ですね。
なんか楽しそう。
でイベントを、まあ、たくさんやってるっていう感じですね。
イベントとはどんなイベントがあるんですか？
そうですね、イベントは、まあ、花見から始まって
はい、
バーベキューとか、
はい、
あとは、まあ、今月の末あるんですけど、希望者なんですけど東京のモーターショー、はい、希望者で行ったりとか、
そんなことはないですね。
あとはサークルを作って、はい、まあ、釣りと旅行サークルがあるんですけど、
旅行
希望者なんですけど、
すごい、
釣りに行ったり年に1回旅行行ったりっていうのを企画してます。
もしやその旅行はみんなで運転するわけじゃないですよね？まさか、まさかですよね。
バスをちょっと借りたりとか、そこまで行ったりとか。
ちなみに前回はどこに行かれたんですか？旅行は
前回は、大阪は今度行くから福岡ですね。
へー、
はい、
結構遠出をされるんですね。はい、
そうですね、まあ、少しずつ積み立てして会社にちょっと付け足してそれで旅行行くっていう形になってますので、
私もそういうところで働きたいです。
はい、すごい、楽しそう。
あとは今なかなか運送関係に難しい運行管理っていう資格があるんですけど、
はいはい、
それを合格すると、はい、社長と一泊二日の旅行とか、
それちょっとなんか危険な匂いがするんですけど大丈夫ですか？
いや社長と行かないと
社長
ご飯代が出ないっていうのを喜んでついてきてくる。
ご飯も出るんですね。でも
それはいいですね。
そうですね、はい、
はい、 もう聞いただけですごい楽しそうなわきあいあいとした雰囲気が感じられますけど、はい、もうお時間が早いことで迫ってきてしまいまして、
はい、
最後に何かあのリスナーの方だったりとか聞いてる方にメッセージお願いできますか？
あ、わかりました。
はい、
あの福利厚生をあのよく考えてまして、資格制度とか設けて、あのフォークリフトとか免許の、うん、補助などをしています。でやっぱり一番は運送会社なんで事故だけは起こしたくしてもらえたくないもんですから、安全に力を入れて、まあ、家族ぐるみで楽しくやっていこうかなっていうのが会社のポリシーなんで、
じゃあもし興味がある
人はドライバーをちょっと検索していただければ、
はい、
あの多分顔が私の顔が出て話していると思うので見ていただければ
分
かると思います。
はい、じゃあもし興味がある人はぜひ有限会社カントラさんちょっと調べてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今回のゲストは有限会社カントラの荒川正弘社長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
グイグイリンリンのコーナーでした。魂で叫びたい素晴らしい四字熟語。
ことを成し遂げようと決心することを、足でテレビのリモコンを押そうとして足の指がつってしまった感じで。
あ、一年発起。
もう一回？
一年発起。続いてはレイチェルの晩酌タイム。
超こぼれてる。
こぼれましたね。このコーナーでは映画や本、お気に入りのお酒などレイチェルがぐいっと晩酌しながらぐいぐい話していきます。レイチェルとお酒を飲んでいる感覚で寛大な心でお聞きください。
あのまず泡、
そうね、
早速泡こぼしました。
晩酌タイムでプシュッと 缶ビールをね、
聞こえました、
開けたんですよね、マイクの前で。いや聞こえましたよ、聞こえたと思います。はい、私は聞こえました。でもそれ泡が吹き出して、ね、しまいました。
もうわわわしてる。
続けていいのかどうかと思ったけど、
じゃあすいません。
ということで本当にリアルにお酒を飲んでお話ししていくコーナーでございます。
まあ、じゃあまず、
はい、
せっかくね、あの飲ませていただいてるんで、お酒の話を。
はい、ちなみに今は何を飲んでるんですか？
プレミアムモルツです。ちょっと高いの
プレミアムで、はい、
高級志向です。
なんか楽しそうですね、いつも。
いつになく。でもこれなんか、はい、プレモルが一番、体に悪い成分が入ってないって聞きました。
あ、そうなんですね、そこまで考えて、
なんかまろやかです。あとハイネケンも結構、何だっけな、こうあのこれ麦芽とホップって書いてあるんですけど、はいはい、この成分が確か他のってちょっと違ったりするんですよね。でその入ってるものがもう一個ぐらい入ってて、はい、それが体にあんまり良くない、溜まりやすいらしくって、ビールはまずプレモルです。でもカオレールってあったんですよ。
何ですかそれ？
ブルーのパッケージで水色っぽいパッケージで、ちょっとこうほんのり香りがする本当に香る形で、
それもビールですか？
そうです。でちょっと女性が飲みやすいフルーティーなビールっていう、はい、ブールってなっちゃった。ブルーだったからブールってなっちゃった。すいません。
結構ね噛みがちですよね。お互いに。ということで、
はい、はい、
じゃあぜひ晩酌してください、
はい、
今日何のお話してくれるんですか？
まずビールのお話をして、
はい、
次から行きますと、
はい、
今日もね、私の勝手に選んだ好きな映画の話をしたいと思うんですが、
はいはい、
浪速雑貨店の奇跡って見ました？
私見てないです。
なんかまだ多分先月ぐらいに出たものなんですけど、東野圭吾さんが書かれたもので、小説があの映画化されたんですけども、初登場で1位を取っていて、はい、これは絶対間違いないなと、早速見てきたんですけど、何が感動するかっていうのを、もっと本当ストーリーとしては、その浪速雑貨店の店主さんにみんながこう牛乳ポストがあるところにこう相談を書 手紙を書いて入れるんですよ、うん、でそれに対して店主が、一生懸命こう回答を書いてまた入れておくと次の日には答えが入ってくるみたいな。
へ
で、簡単なのはみんなの掲示板みたいなところに貼り出されるんだけど、うん、深刻なやつはその牛乳ポストに返ってくる、うん、人に見られちゃいけないやつが、うん、っていうそのストーリーの中ですごい面白い話がいっぱいストーリーがあるんですけど、うん、私が何に感動したかというと、はい、その中で男の子が最初の男の子がね、うん、夢を追っかけて音楽バンド、バンド兼歌みたいな形で頑張ろうとしてるんだけど、うん、全然うまくいかなくて、うん、プロにも慣れてないんだけど、そのお父さんが倒れちゃったって言って実家に帰省してる時に、うん、そのお父さんに、なんかね、負け戦でも爪痕ぐらい残してこいって言う、
あ
でそれがまた全部つながっていて、うん、で浪江雑貨店の相談を出した時には、うん、その少年が迷ってる時 で、うん、で少年が、手紙を出すとその二十何年後か32年後の男の子たちがそれを答えを返してるのね。
どういうこと？
タイムスリップしてるわけ。浪江雑貨店の中はタイムスリップしてて、そうで、うん、全部つながっていっちゃうの、
うんうん、
でその男の子が相談した内容を聞いて、で僕の歌を聴いてほしいっていう、なんかそんなもうそんなね、現実的に考えたらもう無理なんだからとかいろいろ言ってるんだけど、その僕の曲を聴いてからもっといろいろ言ってくれみたいな話になっていて、聞くの。そしたら、あれこれお前も姉ちゃんが歌ってるやつじゃん。そうだからもう32年後だから。でその男の子はどうなったかっていうと、プロにはなれなかったんだけど施設とか歌って回ってこうボランティアみたいなことをしていて、で火事の時にその3人がね、その32年後の3人がその答えを返してたんだけど、そのうちの1人が施設で、みんな施設で育ってて、その1人のお姉ちゃんが歌手なの。でちっちゃい頃に火事が、その施設が火事になっていて、その火事現場から救い出してくれたのがその青年だったわけ。
鳥肌立ちました。
そうすごい全部つながってて、でその施設がどうなっていくかとかも全部なんかその浪江雑貨店経由でいっぱいもう縁故がつながっていくっていう、なんかねすごいでも心が温まる話でした。
いい話ばっかりな、
はい、
映画なんですね。
はい、でもう一つあるんですけど、
はいはいはい、
時間大丈夫だったら喋りますけど。
あ、大丈夫です。ぜひウィッと行かなくて大丈夫ですか？
あ、じゃあ
大変ですね、喋って飲んで忙しいですね。
あ、そうですね、
はい
はい、もう一つはですね、はい、タイトル忘れちゃった気がしてしてきた
調べてください。
すいません。フェンスです。
フェンス、
はい、
はい、
1950年代のアメリカで差別に苦しんできたアフリカ系アフリカ人、あ、ごめんなさい、アフリカ系アメリカ人男性と彼に振り回される家族の葛藤と和解を描いた。
おお、それもなんかドラマ系の映画なんですかね。ヒューマンドラマ。
ああ、なんでしょうね。でも昔その、まあ、主人公も結局その黒人ということで、アメリカ人なんだけど、どんだけスポーツの才能があっても選手にしてもらえないと、で選手にしてあげるって言うんだけど、結局その差別でベンチにも座らせてもらえないみたいな。でその主人公が一生懸命地道に働き出していくんですけど、で子供を設けて家庭を持って、で家も持って、いろいろ大変なことを乗り越えながらやっていくんですけど、最後にびっくりしたのが、
最後に
もうクライマックスですよ、いきなり愛人がいて、そう、何の予測もしてない瞬間に愛人がいたっていう話になってえっていう、差別の話じゃなかったっけみたいな。
今まで頑張って乗り越えてきて、
そう、でも複雑なお父さんだなみたいな感じで見てたんですよ、
はいはい、
結構息子が、
そ
う、息子がフットボールでプロになろうとしてるとか、それも応援しないのに急にお父さん愛人できちゃったみたいな話になって飛んだと思って、
どんな話
急に 何の話だろうと思って、はいはいはい、そしたら愛人がいてそこにいると自分が唯一自分でいられたみたいな話になって
何の話
でしかも子供が生まれるみたいな
あ
れ
そう愛人との間に
えってなっちゃってえもうずっとそっからえってなっちゃってどうしようみたいなこれ何の話だっけみたいなあれなんか差別かなんかの話だったよねみたいなあれみたいな謎の展開を繰り広げられましてでもすごいのがもっとやばいなと思ったのが、うん、あの離婚はしないんですよ18年寄り添った妻と離婚はしないんですよ
妻が怒らなかった
いやもう泣きじゃくりますよそりゃ私は18年間もあなたをずっと支え続けてきたのに、うん、っていうともうなんかもう焼け石に水みたいな感じで、うん、もうえいや俺はみたいな自分が自分じゃなかったみたいなえみたいなまたえみたいなえそういう返しだっけ普通っていう会話ってこんな感じだっけみたいな、
うんうんうん、
通じてなくないみたいな、
うんうんうんうん、
で挙句の果てに、はい、子供がなんかそのなんかね奥さんに対しては、うん、ああみたいな返事をしてるのに、
うん、
その子供が生まれた電話が鳴ってだからもう そのシーンもやばいんだけど、
うん、
電話がね鳴るのをね、うん、もうめんどくさい
ああ主人公
みたいな、
うんうんうん、
なんだけどその電話が自分の娘が生まれたみたいな話で、うん、生まれたって言ったらガバッと起きてさっきまでのあのだらしがない感じどうしたのみたいなそんなに愛人大事だったのと思ってひどくないと思って奥さんなんてねたまったもんじゃないしさ、
うんうんうん、
でしかも生まれて、うん、でその奥さんあの愛人は亡くなっちゃうわけ
あそうなんですか
で子供だけ連れて帰っていくわけ
え奥さんの家に奥さんとの
家にそう、でこの子に罪はない、
うんうん、
いや確かに罪はない、
うん、
でも罪があるのあんただよねみたいな話で、ね、あんたおかしいよねみたいな何言ってんのこの人って思ってだからもう自分一人で育てるぐらいのね覚悟があるんだったらいいんだけど、うん、それをプラスで一緒に育てようみたいな、うん、えみたいな どの口が言ってんのこの人みたいな
こじれたラブストーリーですか なんなんだこれ
やばーと思って、うん、えそんなことあると思って
しかも最後の最後までそんな話じゃなかったんですよね
そうで最後ね、うん、手に召されましてその主人公そこで言った奥さんのセリフがすごいんですよ私はね、うん、もう子供に恵まれないと思ってたからこれはチャンスだと思うようにして生きてきたと、
う
ん、息子はもうその前にもうなんかまあっつってもう蒸発しちゃってるんだけど、
うん、
あのいなくなって偉くなったりとかしてたんだけど、うん、まあ亡くなったっていうことで顔を出したんだけど、うん、その時にあのもう俺はもう親父の葬式には出ない、うん、あんなめちゃくちゃな俺はずっと見てきた、
うん、
俺の将来も潰されて、
うん
母さんのことも大事にしなくてみたいな、
うん、いますよね、
うん、でもそしたらお母さんが今度キレるっていうか、何を言ってるのみたいなすごいなこの愛は、
うん、
なんかこうなんか曲がった愛というかなんというか、うん、忙しい映画にしよう、
なんだろうなんか最後が濃いですね全然何の映画かよくわかんない、
ね、あの自分のこの怒りっぽいやつは、うん、あこの人に比べたら大したことあの、ね、もうちょっと我慢しないといけないのかなと思いました
なんかいろんな意味でストレス解消になりそうな映画っていうか
そうですね、自分って結構ストレス溜めてないのかもと思いました
なんかすごい気になってきましたそっちの方が
波矢雑貨店じゃなくて違うみたいなな
んか見たいありがとうございます、
はい
ぜひ皆さん見てみてくださいその
ぜひ、はい、
映画、
うん、見てみてください、
はい、
レイチェルの晩酌コーナーでした
さて、続いて肩透かしプレゼント発表です今回のプレゼント当選者は、じゃじゃんこっち来い元気さんですおめでとうございます
やりますね
やりますね2度目の当選
3度目ですよ多分
3度目
はい確か3度目です。
おめでとうございます。こんなにあげちゃっていいのかな、は
い、いやもう、確率が高いんですね。
そうですね。
はい、
強運の持ち主ですね、
はい
うん。
はい。で、11月2日ということでですね。
はい。
あの、キッチンバスの日。
あ、そうなんですね。
らしく。
うん。
はい。11月3日の文化の日の前日に、
はい、
家庭文化のあり方を考える日と制定して、
うんうん、
で、キッチンバスの日となったんですが、
ほう。
それにま、あの、ちなんでですね。
はい。
テピカジェル。また家庭用品みたいな。前回もなんかオリゴ糖とか言ってましたよね。
本当ですね。キッチン潤いますね。
はい。っていうわけではなくてですね、今回も。
ではなく。
はい。もう一つありまして、11月2日。
はい。
タイツの日。
タイツの日。
はい。2009年に制定されたんですが。
はい。
はい。タイツの製造は片足ずつ編んだものを一つに縫製しており、その様子が11に見えることと、二つでペアであることから、タイツの日と制定されたそうです。
もうなんか無理やり来た感じがありますけど。
で、コスレ、あの、コスプレ用タイツ、編みタイツ。
プレゼントですか？
はい。いらんよねー。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
コスプレ人気さん。
いらんですよね、多分。
絶対感想送ってくださいね。
履いてみてください、ぜひ。
履いてみた感想。
写真も欲しいな。
写真はね、こっちでちょっと共有するようでね。見て、あ、履いてる。元気さん履いてる。
こっち来い、元気さん。元気になりましたとか言って書いてもらったらちょっと嬉しいね。
いや、すごい。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
片透かしすぎるプレゼントでは、お便りをくださった方の中から抽選で1名様に毎週謎のプレゼントを用意しております。何がもらえるかは当選発表まで、お楽しみ。
皆様からのお便りや相談メッセージをお待ちしています。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、メールアットマークレッツウェーブ .com、件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名は、アットマークドライバー4192、アットマークドライバー4192、または、ハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。みんなつぶやいてねー。
あっという間にね、今日もエンディングでございます、
はい、
まあ私が喋りすぎただけなんですけどね。
ちょっとお酒入ったんでね、
もっとねちょっと饒舌になっちゃって、あのね、
もうなんかニコニコしてますよ。
やばい、
ニコニコニヤニヤ
好きなんで ね、
ね、毎日飲むんですか？
いや毎日じゃないんですけど、この間も日本酒の会に行ってきました。
日本酒の会、そんなのあるんですね、
う
ん、
8種類ぐらい飲めるんですよ、旬なお酒を。
何が一番好きなんですか？お酒とか言っちゃう。あれ飲んでないのに。
大丈夫ですか？
ココティーしか飲んでないの。
一番は焼酎の炭酸割りです。
じゃあ次回は、次回
そうですね。まあ、いずれね。プシュって言えないけどいいかな。
確かに。
カランコロン。あ、あれでいいじゃん。あのプシュってだって、うん、あの焼酎の炭酸割りだから炭酸プシュでいいんだね。
そこから
って。ここっていう。
それでいきましょう。もう好きにしてください。はい、はい、グイグイドラゴット。この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供で、私コハーと
レイチェルがお送りしました。また来週、
グイグイ。